アサピのピアノプラネタリウム。このラジオの収録日前日、久々にですね、照明と音響ががっつりある会場で、そしてお客様の前でライブをしてきたんですけれども、自分でもねびっくりするくらい、今日はね水を得た魚ばりに元気になった DJ アサピこと朝香智子でございます。いやもうね、ライブステージに立てない日が続くとめっちゃくちゃ体調悪くなっていくんですよね。もうなんかワーカホリックっていうか、こうライブホリックと言いますか、とにもかくにも本日はとても元気満点でございます。さてこの時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってくださいませ。アサピのトゥデイズプレイコーナー。このコーナーはアサピの生演奏でお届けする形になりますが、前回からですね企画変更いたしまして、ダウンロード版で演奏をカットせずお届けできるように、オリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏したいと思います。今日はですねゴールデンウィーク真っ只中ということで、暖かいよりもこう暑い季節になってくる前に春の爽やかな風を感じて作ったオリジナル曲をお聴きいただこうかなと思いまして、恵み風のバルカローレという作品をお届けしたいと思います。さてこの曲、この後かなり重要なアイテムになってまいりますので、皆様じっくりお聴きくださいませ。
Thank you.
お待たせいたしました。ゲストコーナーのお時間です。本日のゲストはですね、当番組4人目のお客様になります。私浅香智子と、なんと姉妹説が絶賛浮上中の女性ピアニスト平田桃子さんです。
よろしくお願いします。平田桃子です。
いらっしゃいいや本当に平田桃子さん、ピーチ先生というね、はい、ニックネームがついていますけれども、今日どちらでお呼びしたらいいですか？
は
い、
もう大体の人はピーチ先生で通ってるんじゃないかなと思うので、はい、ぜひ皆さんと一緒にね、ピーチ先生と呼んでください。
かしこまりました。それでは、ピーチ先生、ちょっと軽く自己紹介を。
はい、はい、私はですね、音大なんですけども、東京芸術大学というところの作曲科を卒業しました。その後に、大学院のエクリチュール科というね、ちょっと聞き慣れないんですけど、この学科を卒業して、今やってるお仕事としてはピアノの先生、そして高校の先生で、自分が卒業した東京芸術大学の非常勤講師、あとは編曲家として活動しています。
はそっか、東京芸大、憧れの東京芸大。
いやいやいやいや、もうい
や、もう日本の最高峰の芸術大学ですからね、東京芸大は。もう誰しもクラシックのね、芸術系を目指す音楽家たちは誰でもが行きたいと思っている大学だと私は思ってます。
まあ、入試がとにかく過酷な学校だなって、もうそれは入ってからもすごく思います。
いや、本当にエクリチュール科っておっしゃってましたけど、はい、エクリチュールっていうのは、これは一体何ですかね？
は
い、
実はですね、これ大学の同級生からもよく言われる質問なんですね。エクリチュールって何って言われることが多いんですけども、エクリチュールっていうのは書き方、曲の書き方とか書法スタイルとかを、まとめて言った、単語なんですけども、この作曲家のこういう書き方を勉強してみようとか、あとはこの作曲家のみたいになるには、風に近づけるにはどんな書き方をすればいいかなっていうのを分析したり、あとは実際に和声ハーモニーを真似て作ってみたりとか、そういったことの勉強の総称を言います。
なるほど、確かに。だ、そうなるとやっぱりね、和声コードの、はい、勉強とか、そのフレーズの作り方の対方とか、はい、そういう方の勉強のことを総じてエクリチュールっていう風になってきますよね。
はい、具体的な学問としては和声や対方っていうところに分かれてきます。
はあ、ね、もう東京芸大に行かれるにはマストのピアノのスキルでございますけれども。
はい、そうですね。
質問にも来てたんですけど、はい、ピアノがいつからやられてた？
はい、私は幼稚園の年中さんからやっていたんですけども、まあそんなに練習大好きな子ではなかったので先生に出された課題もちょろっと練習した後はもうずっと自分の好きな曲を好きなだけ弾くっていう、この時間の方が家では長かったです。
いや、本当になんかね、今日も結構ね、やっぱりピーチ先生ってやっぱり呼ばれてるだけに、はい、こうやっぱりこういろいろ聞きたいことが多い方からの、ね、メッセージとかたくさん来てましたね。
はい、
はい、ちょっとお待ちくださいね。あ、マーマーさんっていう方から、はい、ピーチ先生こんばんは。
こんばんは。
先日の YouTube での歌謡会は笑いあり涙ありで楽しかったです。ピーチ先生の昭和歌謡の演奏また聞きたいです。さて、ピーチ先生は東京芸術大学と県立神奈川総合高校の先生をされているとのことですが、普段はどんなことを教えられているのでしょうか？
はい、そうですよね、先生先生ってみんなから呼ばれるものの、一体このピーチ先生は何を教えているのだろうっていうのは皆さん気になることところだと思うんですけども、はい、高校と大学で教えてることが実は少し違って、高校ではソルフェージュという科目を教えています。
はいはい、
ソルフェージュっていうのは楽譜をいかに正しく書くか、いかに正しく読むかっていう、すごく基礎的な学問にはなってくるんですけど、例えば音を聞いて、ピアノの音を聞いて、それを楽譜に正確に書けるように聞き取りましょう、耳コピの授業ですね、そういったことをやったり、 あとは大学では、先ほどお話ししました和声楽の先生をしています、
うん、あもうあのすごい私も馴染みのある科目のいろんなものが出てきますけど、
はい、とにかくね和声楽は苦手意識を持つ人がすごく多いです。
私もです作曲専攻出てるけれども、うん、あの本当に和声の、まあ、コードのね、
はい、
あのそのいわゆる芸術、はい、音楽大学でやるそのコード理論学っていうのの、うん、あのいろんな法則に従って縛られた中でコード展開をしていくっていうのがものすごく苦手で、
はい、和声はなんで人気がないかというとですね、もう最初の授業 2,3 回目の授業からあれやっちゃダメこれやっちゃダメっていう禁則あらゆる禁則を叩き込まれるんですね。そうするとまあみんな心も折れますよね
私も早々に折れましたね。禁則って何ぞやと
って聞くともうあれダメこれダメやったら0点になるぞっていうイメージ持つかもしれないんですけども、和声楽っていうのはそもそもこういう風に作るとその素敵な曲になりやすいよっていう先人たちの知恵だと思ってるんです私は、うん、なのでこのあれやっちゃダメというよりはこうした方がいいよっていう禁則というものを道しるべに考えてほしいなっていうふうに教えてます普段大学生には。だから本当にこの尖った音とそうでない音っていうのを聞き分けができる見分けがつくための訓練だと思ってほしいなって思います
ね。もうこれがねあの本当にピアノを演奏してそのアレンジをしていく上でも絶対的に必要なスキルだなっていうのはすごい感じていて、うん、特にあの我々よくあの、ね、あのストリートピアノとかで演奏する時とか、はい、やっぱりその場の雰囲気に合わせて、うん、結構こう瞬時にアレンジしたりするじゃないですか、はい、その時のそのコードの選び方だったり、うん、何をどうやって積んだらいいかみたいなとか、
そうです、同じ音を例えばドミソの和音を作るにもいろんな並べ方があるじゃないですか。
ただドミソなのかドを上に来てミソドなのか、はい、下にどの音ドドミソにするのかとかねいろいろありますからね。ちょっとそこら辺の話をね後のトークテーマに持っていきたいなと思っているんですけれども、はいはい、あのちょっとその前にもう何つうか、
はい、
ラジオネームのぞみんさん、
はい、
あさぴーそしてピーチ先生こんばんは。
こんばんは。
ピーチ先生に質問です。ピーチ先生は昭和歌謡80年代のアイドルや J-POP に詳しくてよく弾いてますよね世代ドンピシャな私はいつもキャッホーと喜んでますが、そもそもなぜそのあたりの曲を聴くようになったのですか。
はい、まあ親世代が聴いてた曲をそのままっていうところも多少はあるんですけども、やっぱり私は好き好んでこの80年代とかその昭和の曲っていうのをよく聴く理由としては、まあ、音楽って3要素あるじゃないですか、はい、リズムメロディーハーモニーの、
はい、
メロディーとハーモニーの豊かさにすごく惹かれてます。
確かに
すごくメロディアスですよね。
うん、確かになんかあのすごくそのコード感がものすごく豊かなその世代と今どっちかっていうとこうベースラインとメロディーとみたいな、
は
い、
リズムと
そうそうどっちかっていうとこのコード感が由来もない、はい、ない作品がすごい多いなって思っているんですけれども、
はい、
そうそうそうあのやっぱりコードのね移り変わっていくのとかをこう楽しめる世代の曲だなっていうのは、はい、
コード進行もそうだしそれに乗っかってくるストリングスのすごくあったかいオブリガートとかが重なり合うところがもう一番好きですね、
うん、それをどうやってピアノでアレンジしようかなみたいなっていうところにあのいつも意識がいく我々なんですけれどもね、そうで、ここからねあのお便りでも来てるんですけれども、
はい、
北さん、
はい、
アレンジでの音の足し方についての考え方など教えてもらえればって来ているので、はい、これを今日のちょっとメインテーマに据えようかなと思っていて、はい、まあこのダイレクトにそれっていうわけではないんですけれども、それを踏まえた上での、ストリートピアノのシーンでのアレンジについて、
はい、
我々はこれから話そうかなと思っております、
はい、
これね
これはもういろんな要因が重なります、
はい、でストリートピアノっていうのは前回か、
はい、
第2回の、さなえちゃんのターンでもちょっと話題に上がりましたけど、ストリートピアノっていうのはこう雑踏の中に、ね、置かれている 楽器なもので、やっぱりこう華やかなアレンジをする人、派手な音がする人がやっぱこう耳をね、はい、あれってな、こうちょっと人が寄ってくるというか、うんうん、その力をどうやって男性よりも力が弱い女性が、
それなんですよ、
どうやってアプローチしたらいいのかっていう、はい、でそれはきっとアレンジしかないみたいなね、うん、ところで、なんか意識されてることあります？
例えばちょっとさっきも話題に出ましたけど、同じドミソの音の積み方ですよね、うん、これが少ない力、少ない音数で綺麗に響くっていう、このコストパフォーマンス重視です。私はとにかく
音楽でコストパフォーマンスっていう言葉出てくると思わなかった
いやでもすごく大事で、
確かに本当にもう圧倒的なパワー力、そしてね、もうやっぱり手の大きさが全然我々のね、男性から比べると小さいですから、まあ、同じオクターブを弾くにしたって、男性陣のゆとりのあるオクターブと女性陣の必死なオクターブってね、音の質が変わりますからね。
そうです、
私はそこに負けたくなくて、ただただ本当にパワーをつける方向に私は走っちゃったんですけど、うん、でも確かにピーチ先生のアレンジって、ストリートピアノのその動画とかも拝見していても、やはりこう、うん、音の積み方がやっぱり特徴的だなっていうのがあって、やっぱものすごくこう重厚な積み方というか、
ただ重厚な音を何個も何個も同時に出してるわけではないっていうところが、うん、もう出せないからこそ必死で考えるしかないっていうの、
あれ瞬時にやっぱり考えてやってらっしゃるんですか、それとももうある程度こういうアレンジで固めてからいつもストリートピアノではやられてる感じ、はい、
あんまり後先考えずに弾くタイプなので、後先考えてないですねストリートピアノの人ってそれぞれ多分育ってきた音楽のルーツって違うと思うんですよね。
確かに、
バンドで育ちました、うん、オーケストラやってました、うん、吹奏楽です、
うん、
っていう中で私のルーツって何なんだろうなってこの前考えた時に、
うんうん、
和声なんですよ。あ、姿勢体、
うん、
和声っていう学問はこう4人の人がいかにその同時に出す音が綺麗で、かつその同じパートの人もメロディーで歌っても綺麗にっていうようなものを追求する学問なので、
はいはい、
そうすると頭の中に姿勢体ベースで考えるんです普通の連打即興とかで弾くときも。
確かに今日実はここに来る前、ラジオにね来る前に、はい、ピーチ先生がね、私こんな課題作ってたんですよって言って、もう和声課題とか、その大学入る前のやつとかも見せてもらったんですけど、それね一回ちょっと弾いてみたらすごいやっぱりコード感が綺麗で、あ、美しい、なんかもう配分がすごいベストなんですよね。
4人しか出せない、4人4つ同時にしか音が出せないからこそ、そこで最大限の効果を得たいっていう。
よく考えたらゲーム音楽も昔ってね、3和音の世界でやってたから、3和音でよくあんなマリオの、ね、曲とか ねできてたなと思うんです。でもあれでもすごい華やかですもんね。
そのストリートピアノ界でやっぱり音量を出せた方がいいっていう意味では、
うん、
こう私もやってみたいなって思う女性ストリートピアニストがもっと増えたらいいのになっていうのは私は常々思っていて、
うんうんうんうん、
でちょっと考えてることは、うん、そのストリートピアノでも映えるような楽譜を作りたいなって、うん、すごく思ってます。
女性がね弾いても華やかに聞こえる、うん、音が抜ける、はい、人混みの中でパンとこう聞こえてくるようなアレンジっていうかね、
はい、っていうのがやっぱ弾ける人はそりゃ難しいものは弾けますけど、うん、私もやってみたいなっていうような人がたくさん新規参入してくれたらもっと嬉しいなと思ってて、
うん、
私はその編曲家なので楽譜書くっていうのも一つの仕事にしてるので、そういう意味でこうストリートピアノ界に何か貢献できたらいいのになっていうのは常に思っていて、なんか音楽界を料理に例えるとしたら、
はいはい、
すごく上手な人っていうのはすごく料理の技術を持っていて、最高の食材を使ったすごい素敵な料理を聞く、コンサートとかで聞く、食べる、はい、みたいなことも一つのやり方だと思うんですけど、私ピアノ界のクックパッドを目指したいんです
いいですね
皆さんのお手持ちの技術や環境でもこんだけそれっぽいものが作れますよっていうようなレシピを、うん、開発したいんです
最高です そろそろね、
はい、
私のね無茶ぶりコーナーに行っちゃおうかなと思います。あさぴの無茶ぶりコーナー。それではピーチ先生にはですね、
はい、
和声の先生をされているということなので、
はい、
さっきちょっと私があのソロで弾いたピアノでこれがちょっと前振りになっていたんですけれども、
はい、
あの曲、私のオリジナル曲めぐみ風のバルカローレ、はい、1番だけでいいので、
はい、
瞬時に違うコードをつけて弾いてみてください、
は
い、
即興伴奏付けですね。
即興伴奏付けよろしいでしょうか。
はい、やってみます。
はい、
これで大丈夫そうでしたでしょうか。
いや全然大丈夫です。でもなんか全然雰囲気やっぱり変わりますね、
うん、
あのなんだろう、すごいめちゃくちゃおしゃれになった。
なんかあさぴさんの曲が割とメジャーコード、明るいコード、うん、和音をつけてるなっていう印象がさっき聞いてあったので、
うんうん、
ちょっと寂しいとか切ないとか、うんうん、そういったテーマでやってみました。
おー、なんかちょっと春の夕暮れぐらいのイメージというか、
うんうん、
なんかそんな感じがしました。うわ嬉しい、
ありがとうございました。
さすがです、さすがです、コードの魔術師。
いや
かっこいいですね。じゃあね、
はい、
あのこのあさぴの無茶ぶりコーナーの後はですね、
はい、
あのリレー作曲のね、お時間がやってまいります。
はい、
この、アサピのピアノプラネタリウム、ゲストの皆様に15秒から20秒の、尺で、はい、それぞれフレーズを、ね、作っていただいて最後、1曲に仕上げるというコーナーがありまして、まあ、私が作った、イントロの部分から今ずっとあの皆さんが一つ一つアイテム出してくださっているんですけれども、今回またピーチ先生にも、はい、一つその15秒から20秒ぐらい、だいたい8小節ぐらいの、尺の、
はい、
フレーズを、ここで演奏していただきたいなと思っておりまして、最終的にはそれは全部まとめてうまくアレンジして私が一曲にして弾くというミッションが最終的には待ってるので、
すごいですね、このゲストの全員の
全員の、あの一番怖いのが私が弾けないフレーズを持ってくる人が怖いですね。それどうやって弾くのみたいな、
柔軟連符とか
やめて、数えられない。ピーチ先生にもちょっと今から、
はい、
ピーチ先生に作っていただいたフレーズをいただこうと思います。
はい、わかりました。よろしくお願いします。
がとうございました、はい、いや素敵なフレーズ来たけど弾けるかなあれ。
もともとあったあのメロディーをちょっと早く弾いてみたりとか、そうです、ね、ちょっと分解したりとかでやってみました。
いやもうそこまで本当にエクリチュールの鏡みたいなフレーズが来ました。本当にありがとうございます、はい、あのここであのピーチ先生何か告知があれば。
はい、はい、まずはちょっと配信のお知らせをさせてください、はい、5月7日の金曜日8時から9時半までの間、私平田桃子と検索していただければ YouTube チャンネル出ますので、そちらの方で歌謡会でも金曜なんですけどねの第2回が開催されます。またあの80年代の曲やアニソンなどね今回もやっていきたいと思いますので、リクエストコーナーもあります、ぜひご覧くださいませ。
これこの間私ちらっと見ましたけどすごく楽しそうでした。
もうみんなね趣味の領域でたくさん好き勝手やってます。大学の同級生なのでね、
もうあの瞬時に皆さん平気でハモっていくのがすごいなと思って、さすがでございます。
あとは、私連弾ユニット組んでおりまして、 YouTube 上で活動しているのが桃畑という連弾ユニットになります、たくさん、動画を上げてますので、ぜひ皆さん YouTube で桃畑とひらがなで検索して、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この曲朝香智子のトラベラーズジョイがかかったということは、もう次回のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間でございます、はい、早い、いつも思うけど
早いですね。
早いです。まだまだ喋り足りないことだらけなんですけれどもね、はい、次回5月11日は小雨さんという女性のね、ピアニストをお招きしております。彼女がね演奏するクラシックピアノは本当に美しくて、それでいてこう小柄な体からもう想像がねできないぐらい肉体勝負な演目も彼女はこなす、もう本当にパワフル、うん、どこからその力が、
ねね、本当に聞くたびに
本当にもうそういう方なのでね、もうどこまでも掘り下げたいところ満載な、アーティストさんなので、皆様どうぞ次回もぜひお聞きください。最近なんかトイピアノの動画もよく見るんですよね。
すごく可愛いですよね。可愛らしい動画になってて。
では、メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスはradiostar@musicbird.co.jp radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題など放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。このラジオは私のあさぴチャンネルと連動しておりまして、放送前に、またねあの彼女との動画がアップされると思いますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオをお聞きいただくと楽しさが倍増すること間違いなしですので、ぜひ私の YouTube チャンネルの方もチェックよろしくお願いいたします。今日はピーチ先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あもう早いよ。それでは皆様また来週5月11日の夜25時にお会いいたしましょう。はあ、ゴールデンウィークみんなどこでこれ聞いてんのかな。私もピアノの旅に出かけたいよ。みんな翼を私に授けてください。それではまた。